またお会いしましたね。夕闇堂の根岸です。任天堂クラシックミニファミリーコンピューター。小さいファミコンですね。これの発売から昔の家庭用ゲーム機が次々とミニ化していますよね。ミニファミコンは確かにプチブレイクし、一時期品薄状態にまでなりました。根岸は発売が発表された時に予約していたので、発売日に購入できましたが、欲しくてもなかなか手に入らなかったという方もいらっしゃったと思います。元祖のファミコンが発売した当時、発売当時というより、スーパーマリオの発売あたりですね。品薄だったこともあって、販売店が売れ残りのカートリッジなどを同時購入させる抱き合わせなどの販売方法が問題視されていました。その後、ドラゴンクエストの発売からコンピューターゲーム機に関する社会問題が増えてきました。ファミコンミニのブレイクはそれほどまでに社会に影響を与えたファミコンだからこそのブレイクと言えます。ネオジオミニやプレイステーションクラシックなど話題になってはいましたが、やはりファミコンほどは盛り上がりませんでしたね。ここへ来てメガドライブミニが注目を集めているように見えますけど、そこはやはりファンというか、ちょっと特殊なんじゃないかなと思うぐらい、そんなにみんな待ってんのかなと思います。名作といっても実際に触ったことがある人ってのは限られてきます。ファミコンやプレイステーションに比べての分母の数が違いすぎますよね。本当に興味ありますかって思っちゃいますね。まあ、メガドライブミニはお買い得感は半端ないんですけど、問題なのはその後の発売が予定されている PC エンジンですよね。この頃になるとマルチプラットフォームとまではいかなくても多機種への移植が盛んに行われてました。というか PC エンジンのイメージって移植って感じなんですけど、 PC エンジンのソフト、ボンバーマンとか桃太郎シリーズとか多機種でもシリーズ化してるようなものしか思い浮かばないですね。まあ子供の頃なんで PC エンジンまで持ってるような裕福な家庭ではなかったもので、実際に持ってる人からしたらたくさんあるよって場合もありますが、ただ多機種では出ていない根岸が衝撃を受けたソフトというとのりこくらいですかね。知ってますか？小川のりこ、はぐれ刑事純情派の主人公の娘姉妹の妹の方なんですけど、
絶対好きじゃないですか店長。なんだかんだで食いついてきますよね。
全部言うようにどうなの、
むしろお今やねんにします。
お今やねん、
マンジマンジマジマンジ、
それ耐えられますか心が。
どこ向くの、ちょっと前向いてほしいんだけどな。
普通に家って言ったから普通に行ったのに。
普通に中古書店夕闇堂です。
イントネーション細かいですね。
当たり前じゃないですか。ちょっと早く
中古書店夕闇堂始まるよ。
意外と足音入るね。
改めまして、夕闇堂根岸です。懐かしいゲームの話をしましたが、今回の商品も懐かしいゲームとなります。最近のゲームではあまり見られなくなってきたんですが、と言いたいところですが、結構コンスタンスにレトロゲーム系のゲーム、レトロゲームではなくて、レトロゲーム系のゲームですかね。レトロゲーム風のスタイル、グラフィックで発売するゲームがありますよね。その関係で全く見ないというわけではないんですが、根岸の好きなジャンルのレトロゲーム、アドベンチャーゲームのお話です。アドベンチャーというと、本来冒険という意味です。もともと冒険を題材としたゲームからできた言葉のようなので、言葉自体の意味ではその形式がわかりませんが、一般的にはこれはコンピューターゲームのジャンルとしての意味ですが、プレイヤーの選択によって物語の顛末が変わるというものを言います。ざっくりとした定義で大体のゲームが当てはまってしまうんですが、大まかにはそれで問題ないと思います。選択肢がアクションによっているものはアクションアドベンチャー、テキストのみで構成されたものはテキストアドベンチャーなどと言います。キャラクターの成長要素がある場合は RPG、ロールプレイングゲームですね、となりますので、そういう要素はありません。パラメータなどのシミュレーション要素もありません。パラメータがあればシミュレーションというわけではありませんが、模擬的な状況がゲームの本質ではなく、どちらかというと、物語などの進行に重点を置いたものとなるという意味です。大体ファミコンなどの世代だと、その場面の風景に登場人物が立っていて、コマンド、これはテキストだったりアイコンだったりするんですが、 コマンドを選択することで会話や物語が進んでいく形式のものを言います。ゲームブックってわかりますかね。小説の途中に選択肢があって、読者の選択によって次に読むページを変えながら読み進めるタイプの本です。これをコンピューターゲームにした感じですね。コマンドが固定されているものもあれば、その時の状況に応じて変化するものもあります。アドベンチャーゲームの説明が本題ではないんです。ネギ氏の好きなファミコンの話をしようと思いまして、以前はファミコンをただやるだけの音声を配信してたんですけど、本当はもっと話したいこともあったんですよ。でも世代も違うってこともあって、なかなかそういうこともできなかったんですね。あ、いや、以前もそれなりに楽しくやらせてもらったんですけど、今回の商品ですが、リップルアイランドという商品の話をします。リップルアイランドは、88年に東海エンジニアリングが制作、サンソフトが発売したファミコンのアドベンチャーゲームです。30年も前の作品ですね。これはコマンド選択式なんですが、決められたアイコンが常時表示されていて、状況に応じてそれを選択することで物語が進むようになっています。内容なんですが、この世界のどこかにある人間と動物が共存する小さな島、リップルアイランドに、闇の皇帝ゲロゲールが現れ、島の平和を乱し始めます。リップルアイランドの王、ロテーラ王は、一人娘であるナサレル姫もさらわれてしまい、ゲロゲールを倒した者には、褒美と、姫との婚約を約束するというお触れを出します。姫との婚約とは、ご褒美の中に姫があるわけではなく、王族として迎え入れるという意味ですね。それを見た本編の主人公カイルは、一攫千金の夢を見て旅に出かけるのでした。という割とありがちな内容です。画面上半分に大きな画像があり、その下にアイコンが並んでいて、さらにその下にテキストが表示されるというシンプルでスッキリとしたデザインになっています。30年前のファミコンの作品なんで、もちろんシンプルなドット絵ですが、人間とコミュニケーションを取ってくる大きな動物たちが出てくる絵本のような世界観とキャラクターデザインの可愛らしさが特徴的です。大きな動物と言いましたけど、これは実は人間の方が小さい妖精という設定とどっかに書いてあったような気がしますね。エンディングが4種類あって、見た目の割に意外と難易度の高いことでも知られています。ただこの形式のアドベンチャーゲームがされていった最大の理由とも言えるんですが、アドベンチャーゲームは物語を体験することを主軸に置いていて、その物語の最善、つまり正解を探すというゲームです。答えを知ってしまえば難易度という基準も当てはまりませんよね。その物語の内容を知ってしまうことで完全には楽しめなくなってしまいます。まあ、今回は多分この絵を聞いて謎解きから始めようとする人はいないと思いますんで、というかそもそも聞いてる人もかなり限定的だと思いますんで、お話の根幹に触れていこうかなと思います。電源を入れると、ドンチョ幕。ドンチョっていうのは舞台とかの一番前にある始まりと終わりの合図の幕ですね。ドンチョが開くと、遠くの山並みの見える美しい風景が広がっています。ファミコンですけど。一応もう一度言っておきますけど、謎解きに関わることをお話ししますので、今まさにリップルアイランドを始めるとこだよ、もしくは、やっている最中だよという人で、答えはまだ知りたくないという人は聞かないでください。まあ、そもそも聞いている人がいるかも怪しいんですけどね。それでは、イデア1から始めます。このゲームは物語の進行に応じて5つのエリアに分かれています。エリア1が始まると、草原に一人立つカイル。ここをまっすぐに行けば、お城に行けるはずだが、まず、ロテーラ王に会いに行くんですね。アイコンは、左から、四方を指したマークの移動。丸に目が2つ書いてあるマーク、見る。丸に口が書いてある、話す。手のマークの取る。袋のマークの道具。靴マークの入る。建物とかに入るという意味ですね。下向き矢印は叩く。上向き矢印は押すです。この辺は覚えないと直感ではわかりにくいですね。一番右側のスケッチブックに鉛筆マークはパスワードです。まっすぐに行くと白なので、まっすぐに行こうとします。一歩進むと一匹の動物がいます。変な奴がいるぞ、と帰る。話しかけても逃げてしまいます。この動物はプレリ。プレリードッグでしょうか。北米の草原地帯で穴を掘って巣穴を作って群れで生活する動物です。この物語では一匹しか出てきません。ここでは無視します。さらに進むとオコジョがいます。なんだお前はとオコジョ。 オコジョは別名山イタチ、イタチですね。進もうとするとこのオコジョが道を塞いで通してくれません。どうしても行きたかったロレ様を倒してから行きなと言います。このエリアの目的はオコジョを何とかすることです。とは言っても戦うことはできません。とりあえず戻ることにします。移動はまっすぐの他にスタート地点から左に行けますので、そちらを先に参ります。そちらから城に向かうのではなくて、あくまでこのオコジョを何とかするためにです。左に行くとウサギがいます。ウサギの説明はいいですね。耳が長いあいつです。このウサギも話しかけると逃げてしまいます。カイロはアドベンチャーゲームの主人公としては致命的にコミュニケーション能力がありません。とにかく動物たちの警戒心を解かないと話は進まないのですが、といっても主人公の成長要素はありませんので、自身の成長以外で何とかしなければいけません。ウサギのいた場所から北に進むと、リトナの村があります。村に入るとカイルが言います。家がたくさんあるぞ。実際には2棟しかないんですけど。叩くアイコンを選択すると、上の画像にポインターが現れます。左の家の扉を選択すると、部屋の中からどうぞお入りくださいと言われます。靴マークの入るアイコンで家の中に入ります。家の中にはベッドがあり、誰かが寝ています。そのそばに机が置いてあり、その向こう側に女の子がいます。一体どんな部屋に通されたのかと思いますが、そのあたりは気にしなくて大丈夫です。ゲームの進行に必要な要素がこの部屋にはあるのです。いきなり話しかけても何も話してくれません。家の中に招き入れても女の子の方からは全く何も話してくれません。ただこのままでもカイルはあの音しか言いません。何を話していいのかわからないのです。仕方がないので見るアイコンでとにかくベッドに寝てる人を見てみましょう。するとカイルが誰かが寝ていると病気かなと言います。こんな感じでプレイヤーが気づいたことでもキャラクターが気づいているとは限りませんので、コマンドによってキャラクターの行動を促し気がつかせます。もう一度話すアイコンを使うとあの王の後にあっちで寝てる人はと続けます。今度は女の子が答えてくれます。女の子の名前が妹になり、私の姉です。病弱なものでずっと寝たきりなんですと言います。フルーツを食べさせてやればきっと元気になると思うんですが、最近はフルーツが取れなくなってしまい、はい、フラグが立ちました。話をして事情を聞くことによって何をすれば話が進むのか分かるようになっていることが多いです。今回はフルーツですね。では最短ルートで攻略していきましょう。家を出て左に行くと大きな家がもう一軒あります。まあ見た目はそれほど変わってないんですけど、カイルがそう言います。わざわざそう言うってことは何かしらの意味があるかもしれません。そこから北へ行くとアライグマがいます。アライグマには名前がついていてラスクと言います。カイルじゃないか、どうしたんだと言っているので、どうやら知り合いのようです。話しかけると、洗い物だったらオイラに任しときな、何でもきれいにしてやるよと言っているので、何かをきれいにしてくれる役目なんでしょうね。というところで今回は時間となりました。ちょっと前半いらない話とか長すぎましたね。またお会いしましたら、きっとまたこんな感じでリップルアイランドのお話をします。ネギシでした。
この番組は架空の中古書店夕闇堂がお送りしました。